桜川マキシム。
はい、どうもヒロシです。
あ、どうもヒロシです。
パナマペーパー。言うらしいですよ。
あ、はいはい、今話題の、
今話題の、今話題のなのか、
ええ、
今話題になってなくて話題になってるというか。
あ、なるほど。
うん、
陰謀の香りがしますね。
陰謀の香りっていうかね、
ええ、
まあ気つこてるんでしょうね。
ああ、そうですね。
だって番組作ってんのって一プロデューサー一ディレクターやったりするじゃないですか。
はいはい。
誰の悪口言うことになるかわからんみたいな話なんかなって。
ああ、そうですね。
うん、思ったりしますけど。
うん、まあだからといって早々にその内容については精査しないって言い切っちゃうのもどうかとは思いますけど。
あれはね、バカですね。
あわあ。
だってね、菅官房長官って、
はい、
バカじゃないですか。あの人。
わーい。
あの人空気読めないでしょ。
ああ、うん、うん、うん。
あの人お話下手じゃないですか、そもそも。
ボロ。
いや、
はい。
福田康夫。
はい。
元首相。
はい。
は、お話面白い人の香りしたじゃないですか。
うん、うん、うん。まあ、ちょっと皮肉な感じはありますが。
ちょっとシニカルなね。
ええ。
なんか、ふんふんって感じありましたけど。
はいはい。
なんかちょっとおもろいこと言ってやろう感ってあったわけじゃないですか。
ああ、ちょっとありますね。
麻生太郎は、出さんでええのにそれ出してくるところとか。
ああ、そうですね。
あと、ほら、麻生太郎と仲良かった お酒飲んで、
ええ、
結局死んじゃった中川さん。
はいはい。
とか。
ええ。
あの辺は、明らか話面白そうな人っていう。
ええええ。
匂いあるじゃないですか。
はいはい。
菅官房長官は確実にお話面白くない人でしょ。
そうですね。
空気読めない。
うん。
うん。言語能力低い人じゃないですか。
うん。まあ、そうですね。
まあまあ、多分ですけど、捜査するとしても、するって言わないに決まってるでしょ、的な感じはありましたけど。
はい。
いや、なんか、いや、捜査に使うけどねっていうのはあったりすんねやろな、とか。
はいはい。
大ピラには何もしませんっていうだけかなっていう気もしてますけど。
うん、
バナマ文書。
その手のことってね、やっぱり、じゃあ、誰が探してくれるっていうかですね。誰がそれあかんやんけって言ってくれるんかなっていう気がしますがね。
まあね。
結局政治家がですよね、自分の支援団体に財産を移したら、もう相続税一切かからへんわみたいな。とかも結局、その法律を作ってる国会議員がそれを認めてると。で、みんな二世議員やってなったら、それは認めちゃうわけじゃないですか。それと同じように、パナマ文書、まあ要は、タックスフリーのところに資産を逃がして税金逃れますよみたいな話。じゃないですか。
はい。
で、権力やら資産やらを持ってる人たちはみんなやってたりとかするわけでしょ。じゃあ、権力を持ってる人に逆らえる人がいてないとしたら、誰が一体それを告発してですよね。まあ言えば罰したりとか、その富の流出を防いでくれるんだろうかと。
そうそうそうそう。
って思うんですけど。
思います思います。いやだからね、たもがみさんおるじゃないですか。
はいはいはい。
下の名前何でしたっけ？
たもがみとしろうとかでしたっけ？
あ、としろうかな？
はい。
たもがみとしろうの今ね、政治団体のお金を離婚訴訟に流用した疑惑とか、
はいはい、
選挙に関わった人たちにお金を配ってたんじゃないか疑惑。
はいはい。
まあ疑惑というか本人も認めとるんで、疑惑でも何でもないんですけど、
はいはい。
離婚訴訟の方はまだなんかな？あの辺のことは、だから政治団体にお金を移した挙句にそういうことをずっとやってるでしょ？
ええ、やってますね。
やってるでしょ？
はい、はい。
あれはあのおっさん下手くそすぎただけでしょ？
まあ、うまくやらんかったけど、他にもいっぱいやってるよと。
やってるやってる。
ええ。
やってる。
そう。
だって絶対アパのおっさんとかから金儲たりしてるじゃないですか。
そうかな。
ね。
ええ。まあいろいろそれは枚挙にいとまがなくてね、UR に口利きしました疑惑とかもあるわけですし、
そうそうそうそう、
もうバッチリ証拠握ってるよ、って言ったら権力者やのに陰謀やとか言いやがって。権力がない人が陰謀って言ったらいいけど、あの人ら陰謀使わんでも実力やないかって思うんですけど。
陰謀に引っかかるようなことしてるやん。
それお前らが言ったらあかんのちゃうかとか思ったりしまうんだね。
ね。
ええ、
思うんですけど、はい、まあまあ、パナマ文書の存在まだ知らん人結構いると思いますよ。
ああ、かもしれませんね。
過半数知らないでしょ。
ああ、ような気がします。職場で言ってみても、はっていう話になるかもしれませんね。
僕でも職場で一回上司から、
ええ、
パナマ文書って何って言われましたからね。
ああ。
うん。
うん。
パナマって、あの、タックスヘイブンって言って、法人税がかからなかったりするんですけど、例えば、そういうところに一個会社をダミーで作って、そこが、その日本の企業に対して経営コンサルタンティング業務をやってますよと。
はいはい。
じゃあ、100億円くださいっていう請求があったから、100億円払いましたってなったら、向こうではその会社が何もしてなくても、別にそもそも税金かからへんから、ほったらかしやと。
はいはい。
その100億円はその会社の口座に丸々残るから、
はい。
言ったら、100億円必要経費でしたって言えるので、
はい、
税金払わんでええわ。しかも100億円丸々残ったわってできるよな、みたいなことをやってるリストが漏れたんですよ。
はい。
え、なんで漏れた？いや、これはどうもそのドイツの捜査機関が入手した、その内部情報みたいなものが、
ええ、
どうもそのドイツ政府も動く気がなさそうだっていうことに業を煮やした奴がいるらしくて。
はいはい。
そいつがそのドイツのある新聞に、その情報をリークしたっていうのが今言われている説ですね。
うん。
え、それは社会的にどういう影響があるの？いや、これがですね、日本は世界2位って言われてるんですけど、その租税回避してる額が非常に大きいんですよと、で、そこが租税回避をしたお金からちゃんと税金、法人税とか取れてたら、実は日本の国家予算に匹敵するような規模の収入があったんではないかっていうことまで言われてたり、海外ではまあアメリカがもちろん世界トップやったりしますし、
はい、
アイスランドなんかではそのせいで不正蓄財してる言われて首相が辞任してたりするんですよ。はあ、なるほどなっていう、この一連までをスラスラ説明するっていうね。
その説明をラジオでもするっていうね。
そうそうそう。今のこの説明を会社でパッて聞かれてパッと返すっていう。なかなか素人でここまでやる人いないと思いますよ。
ですね。解説員みたいって。
それはいい質問ですねっていう勢いでしょ。
あ、池上さんだ。
うん。僕今割とあの、模範解答に近いものを言った気がするんですよ。
あの、非常によくまとまってたんじゃないでしょうか。あの、何百字以内で伸びようって言われたらかなり、あの、いい得点が取れたような気がします。
そうでしょ？
はい。
うん。おおむね間違ってないはずなんですよ、しかも。
ええ。
のでね、そう、そういう問題。
ええ。あの、パナマってね、なんか、運河しかイメージないんですけどね。
うんうんうん。
タックスヘイブやったんですね。
そうです。
うん。
まあ、他にも、ケイマン諸島とかね。
あ、聞きますね。
うん。
よく聞く話だ。
うん。
ええ。
ケイマン言うてもあれですよ、あの、AV 女優平松圭のマンコっていう意味ではないですよ。
そのパターン、なんか、最近も聞いた気がする。
ケイチツ、ケイチツ。
ケイチツ、ああ、そうそう。うん、はい。
はい。
ではないところ。
ではない。ではない。
ということは、まあ、注意事項として差し添えておくとして。うんはい。そうなんですよ。それが分かりましたと。んで、その、ドイツの諜報機関が、その、岐阜に駆られて公表しましたと。
うん。
うん、なって、それを、処罰してくれる人は誰なんですか？そのお金を取り戻してくれる人は誰なんですかっていうと、なかなかいないんでしょうね。
いや、そもそもね、合法か非合法かで言うと合法なんですよ。
うん、うん。
特に日本での場合ね。
はい。
いや、だからその、本当に脱税として取り上げられるパターンもかなり含んでると思うんですよ。
ああ、きっとね。
うん。
そうですね、
ただ、その名目上でも何かしらそのサービス的なことをやっているとか、
ええ、
もっと言うとね、その、居住実績みたいな話。
はい。
個人で言うとね。
はいはい。
パナマに、年間の半分以上います。
はい。
で、国籍は日本で、残りは日本にいます。
はいはい。
で、収入を得ている過半数はパナマです。
はい。
ね。
うんうん。
その状態で、あの、パナマにメインの口座を作ってるので、そっちで課税されていません。
はい。
日本には口座がありません。
はい。
これ合法なんです。
うんうん。
だから要は居住地がどこであるのかっていうところで、
うんうん。
どこで課税されるかっていうのが決まることになっているので、
うんうん。
うん。いや、だからね、僕、ネットなんかで見てたらね、
ええ。
そういうことに対してアドバイスする人は、
はい。
半分以上で一応ええんやけども、
ええ。
税務署に目つけられたらめんどくさいから、
ええ。
日本には3分の1までしかおらんようにしてくれって言ってきたりするらしいですよ。うん、
ああ、はいはい。
うん。で、その上で、
ええ、
要は180日ぐらいはここで住んでるっていうことにしてくれ。
はい。
そしたらそっちでになるから。
うんうん。
っていうことを言われたりするってい
う。
だから、要は年間のほとんどを、半分以上を海外で住んでるやつは、日本で税金払いたくないからっていう、ええ、うんうんことやと思います。
なるほど。
デューク・サライエとか。
ああ、なるほど。そういうことか。
沢尻エリカの 元旦那かなんかのあのおっさんとか、
うん、
中田とか、
はいはい、なるほど、そういうことやったんですね。
そういうことですわ。
そういえば竹中平蔵さんがですよね、1月1日に日本にいてると課税される税金がなんかあるんですかね、かなんかで、その日だけは住所を外国に移すみたいなことを毎年毎年こまめにやってるよという話を聞いたことがありますけど、
やってそう。
なんかやるんですね。
うーん、
トリックルダウンなんかあるわけないじゃないってこの間ポロッと言うたっていうあの人ね。って前提覆りますけどみたいなね。
身寄りするみたいなことの意識は全くない人なんやなと。
ああ、そうですね。
って
言うようなのと、まあ似たようなことですよね。うん、まあとにかく税金払いたくないから、住居を移すと、そういうのっていうのは、まあ、ずっと、条約とかでですね、取り決めをするしかないと。課税せえへんというところとは、お付き合いをしないとか、関税を高く設定するとかですね。まあ、そういう外交努力でなんとかせなあかんのでしょうけど、その外交をやる政治家が、そもそもそこに口座を持ってたらせえへんよな、みたいなことも
あるし。そうそうそう。まあ、今回はなぜかその政治家とか公務員の名前は、
ええ、
パナマ文書には含まれていなかったっぽいっていう話でしたけどね。
ああ、そうなんですね。
うん。
まあ、パナマじゃなくて、それこそケイマン諸島の方なんかもしれへんし。
香港も一応はね。
あ、そうなんですね。
うん、香港もあっこう、法人税ないでしょ？
あ、なるほど。
まあ、ただ、香港にその企業のね、お金を逃がすみたいなことやるのって、非常に不安じゃないですか。
とっても不安ですよね。
ね、もう今や中国なわけですから。
ええ。
で、そういう意味では、そこに逃がしてる人は日本人はあまりおらなさそうやなという話ではありますけど。
はいはい。そう、資産を逃がすっていうのはね、まあどうしたって難しいですよね。それを追いかけていく、罰する、もしくは何とかして、なんかほんまに国家予算よりも多いっていうネットニュースもちらっと見ましたけどね。
いや、だからね、その、はい、結局だから物の考え方をね、
ええ、
そもそも何に対して税金取るんだみたいな話をやっぱり考えていく部分っていうのは必要なんやなって思いますよ。言うてもだからその租税の基準みたいなね。まあ、課税標準価格とか言うたりしますけど。っていうのをどこに置くんだと。
はいはい。
だ今結局法人税っていうのは利益。
はい。
年間通して出た黒字。
はい。
に対して課税するわけじゃないですか。
ええ。
もうその考え方をね。
ええ。
ちゃんともう一回定義し直す必要あるよねとは。思いますよね。
まあ、何ですか。一時、話題になった外形標準課税みたいな。
そうそうそうそう。
そんなんでやっていくとかですよね。
いや、だからもっと言うと二段構えみたいなこともしてええんかなと。
二段構え。
だからね、要は、国によったらね、
ええ、
課税対象としての法人個人。
はい。
に対してその番号を振ってますから、
はい。
その国内での商取引やったらそれを明らかにしておきなさいねと。
はい。
これを持ってない人に対しては、
ええ。
ちゃんと申告しなさいよとか、要は国外送金自体を管理するみたいな。部分もあるじゃないですか。
昔の日本もそうやったんですよね。
そう。海外旅行なんか行くとね、
ええ。
その国の通貨を、
ええ。
持ち出したらあかんから、空港にここにも全部入れていけみたいな。
ああ。
国もありますからね。
ああ、そうなんですね。
ちょっと前まで韓国そうでしたし。
ああ、なるほど。
だから僕はあの韓国、平成元年ぐらいかな旅行行ったんですけど、
ええ、
ウォン、
ええ、
持ち出し禁止やから没収やと。
ってなってくると、ギスギスするというか。
だからもっと言うとええ、国内取引。
はい。
と、国外との取引で、
ええ、
国内取引だけで得た部分については、黒字に対する法人税課税でいいと思うんですけど、
ええ、
国外とのやり取りとか、
ええ、
国外からのやり取りとか、
はいはい、
まあ国外から外貨の流入についてはええんかな。
まあまあ税金かけられるわけですからね。
日本円の流出に対しては外形標準課税みたいなことを考えてもええんちゃうかなって気はしますね。
そうなの。これ問題がですよね。今、官僚政治家が高額の所得を持っているという現状においてはですよね。まあ、金持ちの子供が金持ちになると。政治家の子供が政治家になって、官僚も漏れなくほとんど金持ちですから。その子供も官僚になることも多いわけですから。そういう人たちが、ルールを作るっていう時に必ず抜け穴を用意するわけですよね。きっと。 と、
うんうん
うん、ってなってくるとそれをどうやって見張っていくんやとかですね、
うん、
まあ要は偽議員とか作んなよっていう話ではあるんですが、
そういやだからね、あの100年200年はこのままの体制で持ちますよ、
ええ、
数百年数千年後までちゃんと持たせるつもりでシステム作る必要あるわけじゃないですか、
うん、そうですね、
いやもう200年後ぐらいにもう全く違う国になってて、ええいう話だっていいですよ、
うんうん、
でもそういうわけでもないでしょ、もう今さら。
そうですね、
そう考えたらね、もうちょっとちゃんとシステム作ろうぜとは思いますよね。ちょっとね、公明正大さに欠けると思うんですよね。
そうですね。
いや、だから僕なんかはね、例えば、その、自分自身が頑張って、
はい。
官僚になれる、
はい。
みたいなことについては、僕自身が、
はい。
例えば今からスタートです。今からでもなれますって言った時に頑張ってなれる自信はあるわけですけど、
はいはい。
例えば、ジャス、君はキャリア官僚になる能力はあったと思うって言われたら、あるでしょって思うんですよ。
はいはい。
正直に思うんですよ。
はいはい。
だから、多分人よりちょっとその、官僚の子が官僚になってみたいなところに対する危機感若干薄いところあるんですけど、
ええ、
それもでも結局自分が教育を与えられたっていうところを元にしてるわけですから、
うんうん、
ここがなかったらじゃあどうなんだって想像するとゾッとしますよね。
ゾッとしますよね。
うん、
いや、地頭の安さがですね、ジャスさんが変わらなかったとしてですよね。
うん、
教育がないと。
DNA が一緒でも、
ええ、
親アホやったら僕アホですよ。
ああ、まあそうです。親貧乏やったら貧乏の可能性は高いですよね。
ああ、もっと言うと僕が教育を与えられた時はバブルだったので、
はいはい、
割とバブルに若干乗ってた親ですから、
うんうん、なるほど、
うんうん、うん、
まあそのプラスも働いたよと、
働きましたね、
はいはい、
うん、うん、そう、そう考えると怖いなと、
ええ、そうで、それで言うと今日本のね、
うん、
先進国の中でも、
うん、
ドベに近いぐらい子供に金かけてないんですってね、税金から。
ああね。
うん。なんか教育資金に回すお金がものすごく少ない。
少ない。
っていうことは、次の世代は明らかに地頭で負けてしまうんだろうな。まあ世界と比べてですよ。うん、いや、教育資金をかけた、うん、そらお金が全てじゃないにしても。
うん。
そらお金をかけたら成果があるからみんなお金をかけるわけで。うん、の中にあって、そんなことよりも、なんかコンクリートみたいな。ところにね、お金を引っ張られて、うん、教育にかけるお金がないって言ってる国は、さあ相場どうなるかっていうところですよね。過去の栄光にすがるしかないみたいなことになると、ちょっと寂しい感じがしましてね。
そうでしょ、ね、安倍晋三、教育はやっぱいるよみたいなこと言うてたでしょ、だって。
うん。
結局やってるのなんや、しょうもない道徳とか。
ええ。
そっちに口出すだけじゃないですか。
うん、結局そういうことになりますね。
結局教育ってものを理解してないんですよね。
うん、うん、そうなんです。ね、教育も、100年前の教育やってたらあかんっていうわけですね。
そうそうそうそうそう。
じゃあなんで今黒板に先生が書き写して教科書を読みながらやるのが、それいつまでも正しいと思うっていう話じゃないですか。
うん。
真剣ゼミでも今タブレットで勉強さすのにね。黒板消しでウィンウィンってやってる場合じゃないんじゃないかなとか思ったりするわけですよ。
僕は書くのも重要やと思いますけどね。
まあそれは。
重要やと思うけども、その書くことを全ての基準にするのは間違ってますよね。
そう。何せ書くっていうのは時間がかかりますので。
うん。
同じ時間のうちにどれだけ教育しようって思ったらですよね。
うん。
知識を詰め込める量は本当に限られてくるわけじゃないですか。
そう。で、僕はね、やっぱ思うんですけどね。
ええ。
何よりも重要なのはね、集中力。
あ、集中力。
興味。
はい。
興味があったら、板書取らんでも聞いてるだけで完璧に覚える。
そうなの。そっち方面でね。
うん。
やっていかんと、ただ単に綺麗なノートを取って終わりの子供がね、量産されていくっていうのもね。
そう。
それは良くないよなと。
僕はだって大学受験で、まあまあ、たまに名前も出ますけども、はい、とある二流半ぐらいの大学に入ったわけですよ。
はいはい。
その二流半の大学に入るだけの学力は僕、小学校4年生の時に培われたものなわけです。
ああ、じゃあそこからはあんまりってことですか？
うん、そうそうそうそう。小学校4年生の時の実力で中学校に受かり、
はい。
そのままやり過ごし、なんとなく聞いてた知識を活かせて入れる大学はそれぐらいやったんですけど。
はいはい。
まあ逆に言うとそれだけ勉強しなくてそこに入れるっていうのは、まあちょっと褒めてくれって思うわけですよ。
なるほど。
うん。僕なぜ小学校4年生の時勉強がすっごく楽しかったんですよ。
ああ、その頃は。
だって勉強したらクラスガンガン上がっていくから。
うんうんうん。
俺すごいやんと。
ええ。
俺なんか頑張ったら全国模試1位とか取ってしもたけど、みたいな。
ああ、向いてたということですね。 浮いてたもあるし、うん、周りの環境も良かったよと。
そう、やる気もあったんですよ。
はい。
だって塾で出された宿題を、ええ、危機として毎回3回やって、行ってたんですよ。
うんうんうん。
完璧に覚えるじゃないですか。
はいはいはい。
うわ、楽しい。100点って。
うん。
証拠で飽きたんですけど。
そっちに興味が持続しなくてガンダムの知識とかに行ってしまわなければ、それこそ官僚になれたかもしれないみたいな。
うん、小学校5年生の時にモビルスーツ大百科を買っていただいてですね。
やっぱりそれだった。
すべてのデータを覚えるっていうね。
原因はそこにあった。
まあまあまあ、だからそういうのにね、
ええ、
お金割いてですよ、
ええ。
みんなが興味持つ分野はどこですか？じゃあここで伸ばしなさいみたいなことやればね、
ええ、
いい話やのにと。
そう。だから、まあ、パナマ文書に戻るとですよね。そこに、逃がされたお金から税金を取って教育に回せばですよね。
うん。
いや、未来は明るいはずなんですよ。
うん、そうそう。
後進国がなんで後進国のまんまかっていうと、教育に回すお金がないからじゃないですか。
うん、そう、軍事費ばっかり上げてね。
ってなるわけじゃないですか。うん、じゃあ、せっかく資産があると。
うん。
貯蓄額もそこそこあると。
うん。
じゃあ、その貯蓄額とかですね、
うん、
脱税、まあ、合法なんかもしれませんが、
うん、
脱税に回してるのがあるんなら、うん、じゃあ次世代のために使おうよと、いうことがなんでできへんのかなと。
そうそうそう。いや、もっと言うとね、憲法違反ですよ。
うん。
納税。
はい。
国民の義務。
そうですね。
うん。
そう、それもそうです。
うん、うん、うん。
うん。僕は、金持ちに関しては、労働の義務も果たしてないやろな、お前らって思ってますけど。
あ、そうそうそう、そういうことね。
うん。
うん。
労働の権利であって義務であるわけですけど。
そう。
もう果たしてないと。それで、うん、まあ、先祖にも子孫にも顔向けできると思ったりし。
うん。いや、もっと言うとね、その日銀法やなんやとか言いますけど、
ええ、
異次元の金融緩和とか言うてたじゃないですか。
はいはいはい。黒田バズーカ。
お金ジャブジャブばらまいても海外に逃げてたら無意味ですからね。
うん。なんか、海外の投資家の売り逃げが6兆円みたいなね、話ありましたけど。
うん、うん、うん、うん。
うん、そうなんですよ、
うん。
だけじゃなくて、安倍さんは海外に遊説しに行った先では6兆円支出しまし、あげましって言ってるわけでしょ額は忘れましたけど、インドには1兆何千億あげましって言ってるわけじゃないですか。
うん、そうそうそうそうそう。
いや、そのお金があるんやったら教育に回そうよ。
うん。
保育士が足らんのやったらそっちに回したらいいんじゃないのと、
うん、
子供が産みやすい環境をほんまに大事と思ってるって思うんですけど、
うん、
とりあえず目先の自分の金しか見えてないようなね、
うん、
ところがあって、
そうねえ、だから、いや、だから結局、その何に対して税金を払うべきかっていうところをみんなもうちょっと考えた方がいいよなと思うんですよ。
ああ、はいはいはい。
うん。
まあね、僕もね、ふるさと納税ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれね、寄付をするんですよ。
うん。
納税って言ってますけど、寄付なんです。
うん。
例えば、どこどこの市に寄付します。
はいはい。
って言ったら、寄付控除っていうのがあるわけです。
うんうんうん。
収入に応じて。
はいはい。
で、控除されて、控除された以外の2000円払えば寄付ができるんです。
うん。
で、寄付された自治体はですね、うん、寄付してくれたおかげ分の半分の額を、
うん。
商品券とかにして返してくれたりするわけですよ。
うんうんうんうん。
これは、まあ、国がやってるから全然合法です。
うん。
合法ですけど、ある意味の小さな雑税とも言えるわけじゃないですか。
僕、あれだからすっごく話聞いてて、いつも気持ち悪いなって思うんですよ。
うん。気持ち悪い。う
ん、なんでそんなことせないかんっていう。
うん。必要性はないですよね。
そう。
これ、ね、なんか地方分権の一種みたいに捉える捉え方もありますけど、
うん、
多分そうではないと思うんです。
うん。
自治体からしたらもらえる額は減ってる。
減ってる。
合計からしたら。
そう。
ただ、交付税っていう形で官僚の縛りがないかもしれへんけれども。
うん。
うん、にしても、結局半額は渡さなあかん、そのための経費もかかる、みたいな話が、うん、なんで制度として、まあ自分もやってるから何とも言えないんですけど。
僕やってないです。
あ、やってないですか。
うん。
うん、ただ、それがいいか悪いか、税金の本来的な能力、機能としていいのかって言われれば、
うん、
まあもちろんダメだとは、僕は思ってます、うん。
バカの考えた制度だなって思いますよね。
うん。
うん。
まあ制度を作る人はね。
うん。なんかね、
ええ、
本末転倒でしょ。
うん。そうですね。いや、だから寄付の控除っていうなら、まあ少しは、 痛みが残るように、
うん、
2000円以上はなんとかって言うんじゃなくて、痛みが残るようにせなあかんし、寄付のお礼みたいな、
うん、
そういうのはまあ禁止せなあかんよなと、
うん、
いや控除にしてもいいんです、控除にしてもいいけど、じゃあそれお礼ねって堂々と商品券が送られてきたりするとですよね、
うん、
うん、じゃあきっと大企業と政治家の間もこんなんなんやろなって思ったりするわけですよね、
うんうんうん、そうなんですよ。
あ、そうか、5年も損失が繰り越せて全然大企業税金払わへんってこういうことやったよねって思ったりするわけですよね。
いや、もっと言うとね、その何ですか、黒字、
はい、
黒字額をぐんと抑えて、
はい、
税金は払いませんみたいな会社って多いじゃないですか。
個人でも多いですよね。
個人でも多いです。で、まあ、個人でやるのは、
ええ、
だいぶグレーでしょ。
まあね、
うん、
なんかうちの嫁さんの会社の社長が飲み歩いてそれを経費に回してると。
あ、はいはいはい。
従業員から見たなんか社長は俺の収入少ないねんとか言ってるけど、
うん、
あんたそれ経費で何本も使ってるんやから一緒やんと。
うんうんうんうん。
うん、冷たい目で見られたりしますけども。
そうそうそう。まあそれはだから会社ありきであって、個人とはちょっとまた違う部分あるじゃないですか。
ええ。
いや、だからまあまあ個人でやれる範囲っていうのは少ないですけど、
ええ、
まあやはりトヨタがなんぼ税金払ってるよみたいな話ってあるわけでしょ。
そうですね。
ああいうのをだからね、その黒字に対して課税するみたいなものって、
ええ、
やっぱりちょっとおかしいなって思うんですよね。
税理士がうまいことこちょこちょってやってそうですしね。こちょこちょってやるような抜け穴を政治家に用意させるしねっていう。っていうことが、まあ、まかり通れば、そら中小企業はより苦しくなっていくし、
うん、
で、まあ、消費税、で、庶民からは取りますと、
うん。
薄く取って、で、大企業なんか、そんなん知ったこっちゃないと、
うん。
で、消費税分の損は押し付けますと、
うん。
転嫁させません、みたいなことをね、
うんうんうん、
したりとかするわけですから。
うん。
うん、まあ、パナマ文書っていうのが、まあ、一つのきっかけではあるけども、みんな税金についてもうちょっと考えてもいいのかもなって思ったり
します、ね、そうですね。まあそういう意味ではなんか消費税で若干公平な気もしてこなくもないという。
ああ、うん、なるほど。
でも海外のそういう形での送金は消費税の対象ともまた違いますからね。
そうなんですよ。だから、それは穴を塞ぐことには全然なってないというかですね。
うん、
株式とかも、
うん、
まあちょっとだけあったりするんですけど、
うん、
利益に対して2割の税金が乗るんです。
はいはいはい。
いや、それやめてほしいんです。2割じゃなくて、2割の税金って言うんじゃなくて、
うん、
全体の収入から引いてくれよと思うんですよ。
そうですね。
なんぼ儲けても2割しか引かれへんのと、
うん、
なんぼ小商いでも2割も引かれてしまうっていうのであればですね、
うん、
まあ、消費税と同じ理屈で、
うん、
それは資産多い方が有利ですよね。
うんうんうんうん、
え、何ですか？鳩山さんとこもう2割しか持っていかれへんのでっかって話じゃないですか。
はいはいはい。
総額で言えば。
そうですね。
それを全部所得としてカウントしますって言えば、
うんうん、
所得が増えてくるにつれて税率が上がってくるわけですから。
うんうんうん。
なんかちょっとそれって不公平すぎへんかと思ったりするわけです。
はいはいはいはい。
税金とは違いますけど、そういうのって社会保障費であったりとかですよね。
うんうんうん、
まあ年金なんかもそうじゃないですか、
うん。
年金とか健康保険なんかも、上は打ち止めがあると。
うんうんうん、
打ち止めがあって、それ以上は全然上がれへんって言ったら、税金のように取られ方をしてると。
うん、
みんな一律払わなあかんもんやのに。
うんうんうん、
まあ電力だってそうですよ。
そうですね。
言うたら、電気使わんと今時生活、まあ一部の方を除いてできないわけですから。
うん、
まあガサッと取られるのにですよね。
うん、
上は打ち止めと、
うん。
で、下はってなってくると、上は打ち止めされた分、高くならへんようになった分、うん、率としては下がっていくわけじゃないですか。
はいはいはい。
儲かる額は大きい。でも払う額は、うん、まあ1000万やったら1000万までとか、
うん。
っていうことになってくるとですね。リストしたらどんどん小さくなって不公平感が、
うん、
政府の一つの役目が再分配ならそれ全然果たしてないよねみたいな、
そういう話していくと、
ええ、
だんだん共産主義者になっていきますよね。
ああ、そうなりますよね、
うん、
みんな分け合おうぜ、
そうそうそうそう、
みんな共同農場で働こうぜっていう話になる。
共同農場がホルホーズ？
え、ソフホーズ？
ソフホーズ？
コフホーズとソフ、なんかそのありましたね。
え、ソフホーズとコルホーズと、
え、
ホルホース？
ホルホース？それは、なんか銃のスタンド使いですか？じゃなくて。
で？
というわけになるわけですよ。
そうそうそうそう。
うん、
ね。いや、だからみんなやっぱ共産主義ですよ。
ああ、そう、うん。なるべきですね。
うん、
はい。
そう。能力の違いなんていうのは結局、所詮個体差。
はい。
ね。
うん。そうです。
優秀な人間がお金儲けできないのはおかしいって言いますけど。
はいはい。
優秀な人間がお金儲けできる部分なんていうのは、ほんのりでええんです。
うん。ほんのりでいいと思います。うん。それこそ。
そう。
うん。
ええ生活なんていうのはね、みんなでやること。
うん。そう。
みんなええ生活できるようになったらええ生活したらよろしい。
うん。
そう、この日本国というこのね、伝統文化みたいなものを愛してるのであれば、そこから受けた恩恵がそれであるという、その愛国精神をそこに発揮したらいいわけですよ。
そうですね。
ね？
うん。会議しましょう。
日本会議。
そう、それ。
そう。
しましょう。っていうかね、共産主義ってね、なんかすごい悪いもんみたいに言われますけどね。
うん。
僕の大好きな武田先生もね、共産主義だけはあかんちゅってますけど。うん、じゃなくって、
うん。
みんなね、首相を人間とかにするからあかんんです。
うん。
コンピューターにしましょう。
ビッグブラザー。
そう。
うん。
に、もうみんな管理してもらいましょう。能力に応じてって言うんやったら、ね、能力をコンピューターに判定してもらいましょう。
うん、そうそうそうそうそう。
もうあと何十年かしたらコンピューターの方が人間より全然賢くなるし。もうすでにチェスとかでは全然とっくの昔に負けてるし。に、ね、政治をやらしたらいいんじゃないか。
そうですね。
そう。全世界それになれば、きっと、
うん。
うん。タナマに資産を逃がすということもなくなるのではないか。真の共産主義が、なんかちょっと怖いかな。
という、まあ、共産主義の問題はね、共産主義を基準に全てを決めてしまうので、反論が弾圧されるっていうね。
うん。
そうならざるを得ないっていうね。
なるほどね。うん、だってみんなでやらんと意味ないもんって。
そうなんですよ。全員でやらんと意味ないから、
ええ、
反対意見を抹殺するしかなくなるっていうのが一番の問題なんですけど。
そうですね。
うん、
そう、抹殺し終わった世界に一足飛びに行ってしまえば問題ないのかもしれないですけどね。
ね、まあそんなわけでですね。
はいはい。
ね、いや共産主義の穴を埋める方法は僕が知ってますとか。
そうですよね。インドで知りましたみたいなね。
はい。僕はケーマン文書を持っていますとか、
はい、公開してほしいなぁ。
ね、そういう人がおられればですね。
はい。
メールアットマーク sgmx.info。
はい。
スペルは mail アットマーク sgmx.info。
はい。
ツイッターのハッシュタグはシャープ桜がマキシムでございますと。
はい。
ね、工作員募集中でございますということで。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そんな感じですか。
はい。
ちょっと待ってくださいね。はい、どうも。また一人で登場してまいりましたジャスでございますね。一人で登場してるのはですね、別にあれですよ、前回のガンダムについて竹槍さんと二人で語った回でですね、取り上げようと思っていた慶三さんからのメールを紹介しないまま終わったからではありません。はい。まあそれ自体は実は若干反省してたりもするんですけどね。あれなんですよ、オルフェンズ会をね、撮るにあたって、メールいただいてて、それをちょっと、話のきっかけにして喋ろうって思ってたんですけど、いかんせん、この竹槍さんとの収録の時に、酔っ払いまくってたせいでですね、すっかり忘れていたと。はい。ひとえに、僕の酔っ払いすぎが問題であったということをですね、言いたいから出てきたわけではございませんけども、まああれですね、確かに慶三さんのおっしゃる通り、ニュータイプ論みたいなことがですね、オルフェンズに全く含まれてなくて、ますますですね、ガンダムでやる必要ないよね、みたいな話っていうのは、まあまた別のところでもやるかもしれないので、まあそれをお楽しみに、ということなんですけども、今回登場したのはそれとは全然関係ございません。告知でございます。5月の20日金曜日ですね。あれなんですよ。立花さんを囲む会をやりたいなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、こんなですね、差し迫った時期に言い出してることからもお分かりのようにですね、そんなに人数大量に集まっていただいても困っちゃうな、みたいなところもあってですね、微妙な告知でございます。はい。5月の20日に多分梅田ぐらいでですね、立花さんが来られるので、公開収録っていうほどのことでもないですけども、そんな感じの会が開かれますので、興味のある方はどうぞよろしくということでございます。で、前半楽しくご歓談などしつつ、後半収録などしつつという流れになるかと思いますので、まあ皆様よろしくお願いできればなと思っておりますので、はい、どうぞという感じです。
皆さんこんばんは、山本です。 旅の情報をお届けしよう。
カオサンブロに来ておりまして、
今我々フィリピン
にバルセロナに、
アムステルダムは全然別に
恐怖の女主義、イバナに送って、サラエボ行ったらですね、イバナハウスに泊まろうと。
It's me イバナサラエボ。
どうぞ。まあでも煩悩全開でよろしくお願いします。
アナルもそれと一緒なんです
よ。I'm angry って言われました。
トリカゴ放送で今すぐ検索。
ではトリカゴ放送始まります。